1. 正しい教え方と正しい学び方。1. 良き教師は自分自身の考えを教えることにより、それを明確にし、強化する。教師も生徒も学びのプロセスにおいてはよく似ている。どちらも同じ学びのレベルにあり、自らのレッスンを分かち合わない限り、確信に欠けることになる。良き教師は自らが教える考えを信じていなければならないが、もう一つの条件も満たさなければならない。すなわち、自分が考えを提供する相手である学生たちも信じなければならないという条件である。 2. 多くの者が自分の思考体系を今あるままに保護したいので自分の考えを守ろうと警戒している。そして学ぶということは変化を意味する。分離している者にとって変化とは常に恐ろしいものである。なぜならそれが分離を癒す方向へと動き出すとは思いもよらないからである。自分の最初の変化の経験が分離であったため、彼らは常に変化というものをさらなる分離へ向かう動きとして知覚する。あなたは自我に何の変化も侵入させなければ平和を見出せると信じている。この甚だ天使混乱が起こり得るのは、同一の思考体系が2つの土台のどちらの上でも成り立つと主張する場合のみである。自我から霊に届くものは何もなく、霊から自我に届くものも何もない。霊は自我を強化することも、自我の内部の葛藤を軽減することもできない。自我とは矛盾そのものである。あなたの自己と神の自己はまさに相反するものである。両者はその源方向成果において正反対である。霊は知覚できず、自我は知ることができないので、両者は根本的に和解不可能である。したがって両者の間にコミュニケーションはなく、その可能性も全くない。それでも自我は学ぶことはできる。とはいえ自我の作り主が方向を誤ることはある。しかし彼は命を授けられているものから完全に命なきものを作り出すことはできない。3. 霊は終わる必要はないが、自我にはその役必要がある。学びは究極的に恐ろしいものとして知覚される。なぜなら学びは自我を破壊はしないが放棄することへ導き、霊の光にいたしめるからである。これが自我が恐れずにはいられない変化である。というのも自我は私の持つ慈愛を共有していないからである。私の学んだレッスンはあなたの学ぶレッスンと同じだった。そして私はそれを学んだからこそそれを教えることができる。私は決してあなたの自我を攻撃しない。ただ自我の思考体系がどのようにして生じたのかをあなたに教えとしている。真の思想物としてのあなたを私があなたに思い出させるとき、あなたの自我は恐怖を持って反応せずにはいられない。4. 教えることと学ぶことは今のあなたにとっての最大の強みである。なぜならそれによってあなたは自分の心を変えることができ、他の者たちが心を変えるのを手伝えるようになるからである。あなたが心を変えることを拒んでも分離が起こらなかったという証拠にはならない。夢を見ている者が夢の最中にその夢の実在性を疑っても自分の分裂した心を真に癒しているということにはならない。あなたは分離した自我という夢を見ており、それを土台にした世界を信じている。その世界はあなたにとっては極めて実在性がある。それについてあなたの心を変えずにいることでそれを取り消せるわけではない。あなたが自分の思考体系の保護者の役割を自ら進んで放棄し、その思考体系を私に開いてくれるなら、私はそれを極めて穏やかに正していき、あなたが神の元に戻るように導いてあげよう。5. 良き教師なら誰でも自分の教え子たちがいつか自分を必要としなくなる日が来るように、自分が学んだことをできる限り多く彼らに伝えたいと望むものである。これが教師にとっての唯一の真のゴールである。自我にこのことを納得させるのは不可能である。なぜならこれは自我の法則の全てに反するからである。しかし法とは立法者が信じている体系の存続を保護するために制定されるものだということを思い出しなさい。あなたが自我を作り出してしまったからには自我が自ら守ろうとするのは自然なことだが、あなた自身が自我の法則を信じているのではない限り、あなたがそれに従いたいと思うのは自然なことではない。自我の起源のゆえに自我にはそれを信じないという選択ができない。あなたの起源のゆえにあなたにはそれができる。 6. 自我同士はいかなる状況においても衝突し得るが、霊が衝突することは全くありえない。もしあなたが 教師を単により大きな自我として知覚するなら、あなたは恐れるだろう。なぜなら自我を拡大することは、分についての不安を増大させることになるからである。あなたが私と共に考えるなら、私はあなたと共に教え、あなたと共に生きる。しかし私のゴールは常に最後には教師を必要とする状態からあなたを解放することである。これは自我思考の教師のゴールとは正反対である。自我思考の教師は自分の自我が他の自我たちに与える影響を気にするために、彼らとのやり取りを自我保存の手段の一つと解釈する。もし私がこれを信じていたなら、私を教えることに献身できてはいないだろう。またあなたもそれを信じている間は献身的な教師にはならない。私は絶えず称賛されるべき教師か拒絶されるべき教師として知覚されているが、私はそのどちらの知覚も自分では受け入れない。7、あなたの進化は教えることや学ぶことによって確立されるわけではない。あなたの進化は神によって確立されている。あなたはこのことに異議を唱えている限り、自分のすること、なすこと、すべてが恐ろしいものとなる。とりわけ優越性や劣等性を信じることが容易な状況においてはそれが言える。教師たちは忍耐強くならければならず、習得されるまでレッスンを繰り返さなければならない。私は喜んでそうするつもりである。あなたの学びの限界をあなたに代わって定める権利は私にはないからである。再び言うが、あなたが行うこと、考えること、願うこと、作り出すことのいずれもあなたの進化を確立するために必要ではない。この点は妄想の中でない限り、議論の余地はない。あなたの自我は決して危険にさらされてはいないが、それは神が自我を創造しなかったからである。あなたの霊は決して危険にさらされてはいないが、それは神が霊を創造したからである。この点についてのいかなる混乱も妄想であり、この妄想が続く限り、いかなる形の献身も不可能である。8、自我は自分の疑いを克服するために、すべての状況を自己賛美の形にして利用しようとする。あなたが自我の存在を信じている限り、自我は疑いを抱き続ける。自我を作り出したあなたは自我を信頼できない。なぜなら正しい心の中では、あなたは自我が実在しないことがわかるからである。唯一の正気の解決法は実相を変えようなどという恐ろしいことを試みきず、実相をありのままに受け入れることである。あなたは実相の一部である。実相は普遍のままで、自我には近づけないが、霊にはたやすく近づけるところに存在している。あなたが恐れている時には静かにして、神が実在することを知り、あなたは神が喜びとする神の愛しい子であることを知りなさい。あなたの自我にこのことを反芻させてはならない。なぜなら自我が到達できる範囲をはるかに超えたところにいるあなたを自我は知ることなどできないからである。9、神は恐れの作者ではない。あなたがそうである。あなたは神に習わずに創造することを選んだ。だから自分のために恐れを作り出した。あなたが心安らかでないのは自らの機能を全うしていないからである。神はあなたがまだ全うしていない極めて気高い機能をあなたに授けた。自我はそれを全うする代わりに恐れることを選んだ。あなたが目覚めた時にはこのようなことは理解できないだろう。なぜならこれは文字通り信じがたいことだからである。今信じたいことを信じるのをやめなさい。その信憑性を高めようとするいかなる試みも単に必然を先延ばしにするだけである。必然という言葉は自我にとっては恐ろしいが、霊にとっては喜ばしい。神は必然であり、神があなたを避けられないのと同様に、あなたも神を避けることはできない。10、自我は霊の喜びを恐れている。なぜなら、ひとたびあなたがそれを経験したなら、あなたは自我に対する防護をすべて撤回し、恐れに対する思い入れを完全になくしてしまうからである。今のあなたの思い入れは多大である。なぜなら、恐れは分離の承認であり、あなたが分離を明かしするとき、あなたの自我は歓喜するからである。そのようなものは後に残して立ち去りなさい。それに耳を傾けることも、それを温存することもやめなさい。ただ神のみに耳を傾けなさい。神はご自身が創造した霊と同じく、欺くという能力を持たない。あなた自身を解き放ち、他の人々を解き放ちなさい。価値のない偽りの自分を描いた自我像を他の人々に提示してはならない。そして彼らのそのような自我像をあなた自身が受け入れてもいけない。11、自我はあなたのためにみすぼらしくて避難所にもならないような家を建てたが、それは自我にはそれ以外の家は建てられなかっ りからである。この三つぼらしい貧しい家を存続させようとしてはならない。その弱さがあなたの強さである。神のみが神の被造物たちにふさわしい家を建てることができるが、彼らは自らたちの後においてその家を空き家にすることを選んだ。それでも神の家は永遠に存続し、あなたがその中に入ることを選ぶときにはあなたを迎え入れる準備が整っている。これについてはあなたは完全に確信してよい。自我は永遠なるものを作り出せず、神は滅びるものは想像できない。12。あなたは自分自身、他の人々を救うために自我から何をすることもできないが、あなたの霊からなら自分と他者の救済のために全てを行うことができる。謙遜とは自我の学ぶべきレッスンであり、霊のためのものではない。霊は謙遜を超えたものである。なぜなら霊は自らの輝きを認識し、喜んでその光をどこにでも降り注ぐからである。柔和な者たちが地を受け継ぐというのは彼らの自我が謙遜であり、これが彼らに真実に近い知覚を与えるからである。神の国は霊の権利であり、霊の美しさと尊厳は疑いや知覚をはるかに超えている。それらは完全に神にふさわしく、神だけにふさわしい神の被造物たちのために、神の愛の印として永遠に存続する。それより他に神ご自身の被造物への贈り物として十分にふさわしいものは何もない。13。あなたがそう願うなら、私はあなたの自我と交代するが、決してあなたの霊と交代することはない。父は子供の一人を責任感があることを実証済みのその子の兄のもとに安心して預けることはできるが、それによりその子自身の身元について混乱が起こることはない。兄はその子の体と自我を保護することができるが、そうするからといって彼が自分を父と混同することはない。私にあなたの体と自我を託することはできるが、その理由はただそうすることであなたがそれらについて心配しないで済むようになり、それらが重要でないことを私があなたに教えられるようになるからである。私自身もかつてそれらを信じたくなる誘惑にさらされたことがなかったなら、あなたにとってそれが持つ重要性を私は理解できなかっただろう。共にそれらから自由になれるように私たちはこのレッスンを一緒に学ぼう。心を癒すという私の目的を共有してくれる献身的な教師たちを私は必要としている。霊はあなたや私による保護の必要をはるかに超越している。以下のことを覚えておきなさい。あなた方はこの世で悩みを持つ必要はない。私はすでに世に勝っている。だからこそあなたは勇気を出すべきなのである。